皆さんこんにちは、オフトピックの宮武哲郎です。
DCM の原です。
DCP のエムレです。
はい、今日は原さんオフィスから。
はい、もうオフィスです。
っていうことはレコードが今回
ない、レコードはないんですが、もう、はい、いつもの What's Going On マーヴィン・ゲイ。
あ、そうですよね。
そうですよ、
今日はそういう回ですもんね、はい、
もうレコードなくても紹介するようになってきた。
そう
バーチャルに
バーチャルに。
あと今回は
もうすいません、手抜きです。時間もないし。
まあ定期的にやってる、
ね、
あの回なので、その、まあ、皆さんもあの知ってるかもしれないですけど、What's Going On が出ると
、ね、
四半期ごとのレポート
そうです
を、今日やると、いうところで、はい、まあ、今回は2023年の Q3 ですね。なんで、うん、7月から、9月までですかね、はい、の、まあ、あの VC 環境の、レポートをいくつかピックアップしていきたいと思うんですけど、まあ、まずちょっとシビインサイツはグローバルで見てるので、そこで軽く全体を見ながら、もうちょっとその後 US に入っていく感じでいいですかね。
はい、そうしましょう。
はい、じゃあ、シビインサイツに関しては、まあ、全体の、まあ、ベンチャーファイナンスが、2023年の、まあ、Q1 から Q3 まで、合計で194ビリオンと、2022年のまあ、半分以下、になっていますと。で、案件数も、まあ、かなり減っているというところで、うん、まあ、去年から比べるとだいぶ落ちているんですけど、まあ、これは基本的に多分なんとなく予想ついた、
ね、
話かなと、思っていて、で、まあ、Q3 に関しては 64.6 ビリオン、の、合計スタートアップのファイナンスがあったというところで、まあ、前四半期 Q2 が異常に全体的に低かったんですよね、
うん、
でそこからは上がってはいるんですけど、まあ、基本的にその案件数とか見ると実は6四半期連続で下がってたりとか、
うん、
もしていて、で、まあ、その64ビリオンのうち約半分がアメリカ、の32ビリオンですね、になっているっていうのが、今の状況で、まあ、それ以外ですと、平均の調達額とか、まあ、その中央値も下がって、いて、あとメガラウンドに関しては多分その AI 案件とかがあったので、そこは実は上がってたり、するっていうところ、で、まあ、アンスロピックとか、あとはまあレッドウッドマテリアスとか、結構防衛系とかエネルギー系とかも、最近、増えてるなっていうところと、あとはまあ全体にユニコーン数、新規ユニコーン数が Q3 だと12社と、2016年ぶりの低さ、っていうのが、今の現状で、今、まあ、シビインサイツ上だと1221社のユニコーンがいるっていうのが、まあ全体的な、レポートかなと思ってますね。
なるほど。これなんかちょっと思ったのが、今哲郎さん言ってくれたみたいに23年の Q3、 今回の最新のデータだと、はい、まあ、全体のファンディングが64ビリオンみたいな、円で言うと10兆円ぐらいですかね、
うん、
で、まあ、最近すごく減ってますよねみたいな話なんですけど、ただなんかむしろ21年がやっぱり異常に高くて、
ね、
21年って1クォーターごとにもなんか150ビリオンとか、はい、今の 2.5 倍みたいな感じであって、でもその前に戻ると20年19年ぐらいまで来ると、特に19年ぐらいまで来るとむしろこの65ビリオンぐらいがずっとフラットに割と来て、
そう、
でそれが21でガーッと上がって22で下がって、今回そのまま下がってるみたいな、うん、むしろ元に戻ったんじゃねえかなっていうのがちょっと最初見て思ったところですね、
うんうんうん、ね、なんかその落ち続けることはなさそうな感じもしてるし、うん、これ
下げ止まったかもね、これで、ね、
下げ止まってるなっていうのはその各国グローバルを見ても US を見てもやっぱ思うけど、じゃあ戻るかって言ったらもうまあ戻らない、
うん、
し
そうだ、ね、
この18年19年ぐらいのがまあステディステートとしてずっとこれからあるんでしょうね、うん、ペースとしては、
うん、まあ、あとはなんかそのベースのエコシステムの成長、なんかそれが年、ね、わかんない 5% とか 10% とか、うん、ずつ分ぐらいは拡大していくのかもしれないけど、うんうん、こう21年に向けて1年で倍になりましたみたいな世界は多分もうなかなかないでしょうね、
うん、そうですね、
うん、
まあ、なんで全体がそんな感じ、っていうところだったと思うんですけど、うん、まあ、ここからもうちょっとアメリカ、の、まあ、詳細を話すと、まあ、そこは多分ピッチブック見ると、
そうですね、ピッチブックの方がね、
まあ、一番多分詳細書いてくれてると思うんですけど、まあ、ピッチブックですと結構ステージごとになんかどれだけ例えばその あのこれ前原さんも多分メンションしたことあると思うんですけど、そのサプライとデマンド、の割合がどれくらい、どうなってるのかとか、まあ、いわゆるその、どれくらいスタートアップが調達したくて、それに対して資金を提供してくれる VC がいるのか、っていうのを、表に出してくれたりとかもしているんですけど、全体的にその案件数とか調達額に関してはシビンサイズとほぼ似ているっていう状況ではあるんですけど、レーターステージの案件がより投資家フレンドリーになったりとか、今株式市場のマルチプルがだいたい5倍ぐらいになってるっていう話もある中で、プレシードシードは実は落ちていますと、でこれが12四半期、ぶりの、低さ、になるので、3.2 ビリオンですね、プレシードとシード、これが投資案件の中でっていうところで、これが全体的に2018年ぐらいのレベルまで落ちてる、っていうところが、あるのと、あと、アーリーステージも6年案件数でいうと、過去6年で一番低いペース、に今なっているというところもそうですし、レーターステージに関してはアンスロピックが4ビリオン調達したので、それを含まなければ、結構低い、レベルになっているというのが、全体の状況ですかね。
なんか引き続きその上場株に引きずられてレーターステージが一番インパクト大きくて、で徐々に落ちてる、落ちてるっていうのは徐々にそのレーターステージ、アーリーステージ、シード、プレシードっていうふうに影響がどんどん落ちてきているっていうことだとは思いつつ、なんか面白いなと思ったのがこの平均のバリエーションっていうのが、レーターはいきなりガコンと落ちてるじゃないですか、2021年をピークに、はい、シードって上がり続けてんだね、
これ。そうなんですよね。
なんかだからシード全体で見たらその、世の中でシード投資をしてる全体の総額は減ってるけど、バリエーションはなんか1アセットクラスだけ上がり続けてるっていうのがすごい面白いなと思って、
確かプレシードが今 5.7 ミリオンの、多分バリエーションになっていて、シードだと12ミリオン、っていうのが、これも両方とも過去最高レベルっていうところですね。で、
これなんでだろうね。
これ多分だから基本
ずっと上が、2013年データがアベイラブルな時からずっと基本右肩上がりじゃん、
そうね、
貯金ちょっとフラットになってるぐらいですよね。
他はさ、もう明確に2021でちょっと落ちてるじゃないですか、アーリーステージとかも、やっぱみんな結局、正直僕らもアトラスとかやったりとか、その DCM も元はといえばシリーズ AB だけど今はシードを、中心と、中心って言っていいかもしれないですけど、日本とアメリカだと力入れてるけど、やっぱそういうファンドがとにかく増えてるっていうのがあると思うし、セコイアにしてもどこにしてもみんなシード始めて、でそうするとそこまでなんですかね、そこでものすごいプライスを下げようっていうかバリエーションで勝負しようっていうのはないと思うんで、エントリーバリエーション下げようっていう意識はないと思うから、だから上がるんでしょうねシードはね。
あとは市場がどこかのタイミングに戻ってくるっていうところも多分信じていると思うので、で結局今プレシードシード入れたとしても、そのレーターになるのに5年から8年10年ぐらいかかると考えたときに、その時に今のマルチプルが5倍ではなくて7倍8倍10倍とかになっていれば、その自家総額でも全然いいんじゃないかっていう判断になっているかもしれないですよね。あとは
結局そのアーリーステージでシードインベストメントをする人たちって、そのシードの時にいくらで入るかじゃなくて、その後にシリーズ A をやる時にいくらで入るかの方が重要だから、やっぱりそのシードでのそのプライスに対する敏感性っていうのは別にあえてそこまで持たないし、でただこれってなんかいくつかインプリケーションがあって、一つは多分これってかそんなに変わんないんじゃないかなと思うんですよね。みんなアーリーステージの人がシードをやり始めるから、で一方で大変なのはシードだけやる人。
そうだよね。
そうシードだけやって、特にシードをばらまくタイプの人、ファンドだから、そのアーリーステージみたいにセレクトして30、40とかの、シード投資だけやるファンドじゃなくて、じゃあ100とか数十、100に近いシード投資をするところは単純に要はリターンがそれ落ちてるから、だって何、昔だったら、だから3倍になってるわけでしょこれ 10年で。
そうですね。
だからリターンは平均すると3分の1なんですよねシードだけ見ると、 だからそこはシード VC はこれ結構大変だろうなって気がする。
まあ、その分、うん、エグジットのバリエーションも3倍上がってれば違うんですけど、でも、ね、そこまでいかないっていうことですよね、おそらく。
これあとなんか、まあ、その上がってる理由のこれ仮説だけど、そのデータ見るとその調達額も上がってるじゃないですか、うん、そのいわゆるプレシードシードというふうに言われてるラウンドで調達する金額が、あの例えばアベレージで見るともともと2013年 0.5 とかだったのが今 1.1 とかを調達してますみたいなが、プレシードだし、シードに関しては、1ミリオンぐらい調達してたのが今 4.5 ミリオン調達してますみたいな、これアベレージで、
うんうん、
だからなんかその昔言ってたプレシードシードというラウンドと全然調達額も違うし、うん、がゆえに多分ダイリューション考えた時にバリエーションも違うし、
うん、
これなんか一つ仮説としてなんか一個ラウンドが進んでるというか、そのそれこそエンジェルエコシステムが多分10年前と比較するとすごい進んでると思うし、立ち上げてる人ももしかしたらもともとテック企業とかで SO とかで一定お金持ってて最初に調達をしに行こうというタイミングが一個後ろになってんじゃないかなっていうのはあるかもしれない。なんかその 300K ぐらいだったらなんか自分で出せる、もしくはエンジェルに出してもらって、なんかその次のラウンドをこうシード VC から調達してるみたいな傾向もあるから、
うん、
もしかしたら会社のステージでいうと1個先なのかも、うん、という仮説。
確かに。
そうだね。なんかやっぱシードステージのこのラウンドって一番ある意味で言うとその VC も、リターンを元にした人だけじゃなくて、そのおっしゃる通りエンジェルもいれば誰もいればっていうので、うん、投資しやすいから、
うん、
だからそこでプライスのセンシティビティが働かないし、
うん、
シリーズ A と比べると上がるその価格バリエーションが抑制される要素って少ない気がする、
うん、
でも本当に今後どうなるんだ、本当になんかよくアメリカでも今シリーズ、あ、ごめんなさい、シード VC って結構今後どうなるんだみたいなって最近議論多くなってきてるけど、まさになんかねこれが表してるよね。
いや、むずいよね、その
難しい。
アントレプレナーも2周目だったりとか、前テック企業であのストックオプションである程度儲かりましたみたいな人は、うん、そんなに調達額なんだろう、最初は自分でできちゃうみたいなところあるし、うん、エンジェルエコシステムは多分すごい拡大してるでしょ、うん、でいざじゃあ外部から調達しようってラウンドの時に、あ、かなりの金額、昔よりも大きな金額集めようとする、うん、ってなるとやっぱそれ専業でやってる人からするとその投資額が大きくなっていて、
うん、
そう、ファンドも大きくしなきゃいけなくて、
うん、
なんか10ミリオンのファンドを運用するのとやっぱり50ミリオンって全然違うみたいな、
うんうん、
いうところでの難しさありそうですね。そのなんか上からはでかい人たちが降りてくるし、ね、
うん、
下からはエンジェルたちがどんどん投資額上げてくるしみたいな感じで
シードは結構もう
スクイーズされちゃう、
めちゃくちゃ激しくなってますよね、
うん、いや本当に。だから多分ね、うん、本当に一握りのブランドがある、例えば Y コンビネーターみたいに、うん、Y コンビネーターのバリエーションって今考えたらこれ異常じゃない、うん、別にこの今の上がり方見たら2013だったらまあまあY コンビネーターってちょっとバリエーション低いけどまあいっかみたいな感じだったのが、もうこれ見たらもう Y コンビネーターから投資を受けるメリットってほぼおかしいぐらいに安いじゃないですか。
今ってどういうタームだったっけ、 Y コンビネーター。
確か多分
あれですよね、まあいくつかクラスありつつだと思うけど、でもそれでも普通にもっと Y コンビネーターじゃなければ調達できる人しかいないんじゃない。
そうですね、確か、まあ、若干その契約が2段階に分かれているので、確か最初の 150K とか 125K で 7% とかだったと思うんですけど、
うん、
でプラス、500K 次のラウンドで、無条件で入れられますみたいな、うんうん、次のラウンドのバリエーションでっていうところだったと思うんですけど、まあ、多分 YC に、まあ、唯一入れる理由は、まあ、次のラウンドで必ず15ミリオン以上の時価総額がつくからっていうぐらいだと思うので、うん、本当になんかプレシードとかだったらまだ、まあ、成り立つかもっていう感じですよね。
なるほどね、
うん、
まあ、確かにそれはだいぶさっき のアベレージのシードのバリエーションと比較すると相当安いですよね、うん、多分プレバリュー換算すると2、3億ぐらいで入ってくるってことですよね、
うん
うん
うん、
そこに対してはマーケットは倍以上ですもんね。
そうそう、そうですね。だからもう本当にそういうスーパーブランド力があるシード VC、うん、まあ、彼らをシード VC と表現するかどうか置いといてたけど、まあ、シード投資をする人たちじゃなければ、
そうですね、
まあ、10年前に比べると3分の1のリターンっていうのはもうこれだけ見てるとね、
確か、 エアビーが最初その YC 卒業して調達してた時ってあの3ミリオンでのバリエーションで調達してたので、
うん、
それを考えるとってなります
ね。そんな時代もあったんですね。
僕らもその DCM として、まあ、すごくうまくいったシード投資の一つ、まあ、シード投資がうまくいったというか結局投資先としてうまくいったところはフリーですけど、うんうん、3億円ですもん、
うん、
バリエーション、
うん、おお
今だとありえないですよね。
もうね、1000倍以上なってる、今のバリエーションから逆算する。
すごい。
そっか。
まあ、なんで、まあ、全体的なその各ステージごと、で言うとそんな感じで、あとはまあ、なんかこのレポートの中で個人的に気になったところでいきますと、やっぱりノントラディショナルな投資家、まあ、それこそ CVC とか含めてだと思うんですけど、うん、やっぱりそこ の, あの投資額がだいぶ下がり始めている、っていうところで、まあ、全体の多分、7割をまだ占めているんですけど、ただ下がっているっていうところは、多分8年過去8年で 最低レベルまで下がっているので、うん、まあ、やっぱりこの市場の悪化とともにアメリカでは特に、まあ、このノントラディショナルな人たちが、うん、引き始めるのかなっていうところですね。
これノントラディショナルに含まれているのって何だろう、コーポレートとか。
コーポレートは必ず含まれていて、でそれ以外ですと多分それこそ P ファンドとか多分そこら辺も入ってくるのかなと思いますね。
なるほどね。なんかあのトゥーリストマネーとかって言われたりする、
まあ、そうですね、そこも含まれますね。
観光マネー
観光マネー
いい時来るけど悪くなるといなくなる
そうそう、流行ってる時は来るみたいな、
うん、そうだね、うん、本来逆であるべきなんだよね。
そうですね、
うんうん、本当にリターン作りに行こうと、
うん、そこがまあ、ベンチャー投資の難しいところですよね。
そうだから今とか実は投資しがいがあるかもしれない。
あとはやっぱりエグジットはもちろんインスタカート、クレビオとか、そういうのは出ているものの、基本的にそんなに、復帰はしてないっていうのが、あるのと、やっぱりあとは、まあ、あの VC 側としてはVC ファンドレイズが、ペースが全然上がらないですと、
うん、
まあ、過去9年最低レベルのペースに今なっていて、うん、344ファンドが 42.7 ビリオン、今調達していて、そのうち、まあ、半分以上の、資金は500ミリオン以上のファンドが占めて、うん、いて、でさらに やはり、まあ、今の状況を兼ねてやっぱりこういう状況になるんですけど、ファーストタイムマネージャーに行くお金がだいぶ下がっている、
うん、
状況、っていうのが今の環境かなっていうところですね。
いやー、これは本当に顕著ですね、
うん、
この数字は、う
ん、ここに関してその来年さらに下がると思います。なんでそもそもその VC 調達って1年から1年以上かかるじゃないですか、うん、で多分今年ファンドレイズし始めてるところってだいぶ苦戦していると思うんですけど、うん、そう考えるとこの数字ってもっと下がるのか、まあ、もしくはむしろまあ今あの調達今年に、まあ、全部できないところが来年発表してそれで今年上がるのかっていうとなんかどっちになると思います？
多分これ2つ要素あって、1つが、まあ、そのバジェッティングを皆さんその年ごとにされる中 で、
うん、
でいろんなリスクとかまだ下がるんじゃないかとかそういうのがあったので、うん、特にこの2023とかで一番厳しいタイミングだったのかもしれないから、2024年はもしかしたら、まあ、この数字見てる限りでもだいぶいろんなものが底打ってるからっていうのはありつつだけど、もう一個の要素としてやっぱりそのみんな現金を持っててそれを投資するっていうか、他の VC とか VC 全体に対する投資がエグジットがあって戻ってきたものをキャピタルコールで払ってるから、エグジットが増えない限りはやっぱりコミットはしづらいんだと思うんですよね。それが増えてくれないと、なんか投資するためのコミットするための原資がちょっと不安みたいなのはあると思うんで、そこは分かんないですよね。
確かに
分かんないですね。なんか確かに2つの要素ある。あとなんかむずいよね、そのスタートアップも今の環境だとファンドレイズを2年をとか、なんかそのランウェイ伸ばしてなるべく調達イベント後ろにやろうとするじゃないですか、うん、で VC も今同じことやってると思ってて、
はい、
まあ、投資ペースをアメリカだとなんか昔1年おきにファンドレイズしてましたみたいな人が、うん、まあ、半分にカットすることで2年おきにするとか3分の1にすることで3年、でもなんかそれがそろそろ切れてくんじゃないかっていう気もしていて、うん、まあ、去年の後半から今年にかけてファンドレイズとても大変な環境 で、まあ多分ランウェイを伸ばそうとした VC も多かったと思うんですけど、まあとはいつつ伸ばせて一定限界がある。足元にやっぱいい案件があれば投資しなきゃいけないし、
う
ん、
そうですね。
あと場合によっては既存投資先に追加投資とかもやるから。でなんかその2つ考えると、もしかしたらソースオブキャピタルがちょっと変わるかもしれないなと思ってて、
うん、
そのいわゆるエンダウメントとか、あの保険会社とか、あのそういうソブリメルスとか、なんかそういう昔からのインスティテューショナルインベスターは、今原研言ったみたいにお金戻ってこないと次コミットできないよみたいな問題はあるけど、そうじゃなく今まであんまり VC に LP 出資をしてなかった人たちが、ちょうどマーケットに戻ってきた VC に対して、何だったら今だったらトップティアもアクセスできるっていうことでお金を出していくっていう、だからもしかしたらその影響の方が大きく、あの LP 側の構成は変わるけどファンドレイズ額は今年よりは増えるんじゃないかなっていう、まあ、まさに日本がね、今
そうですね、今海外勢とかが、
はい、海外勢がみんな日本モードしてるのもその一つだと思うし中東にもすごい行ってるって話聞きますし、あのそういう人たちが入ってくる可能性はありますね。
確かに、まあ、でもあの確かにサファイアベンチャーズ の人が言ってたのは、まあ、彼らはいろんな VC にもあの出資したりしているので、うん、やっぱりそのあの江村さんが言ったように前ですとその1年ごととか18ヶ月ごとにあの、うん、まあ、普通だと 3,4 年とか、のスパンを18ヶ月に絞ってもう1回調達したいですって VC に言われていた時に、 LP 側の計算としてはその3年後にもともと予定してたバジェットを早く出さないといけなかったと。でもその、うん、その次のもうキャッシュはその流動化したイベントがないとそもそも作れないので、うん、なので、まあ、アメリカ側の LP はそういう意味だと厳しいところはあるっていうところは言ってましたね、
うんうん、そうですよね。特にエンダーメントみたいな、なんか一定毎年キャッシュが出ていく、
うん、
その、
うん、
エンダウントメントってやったら 5% とかなんかを常に何か その奨学金に使うとかいろんなもので出さなきゃいけないから、
うん、
なんかそういうところはね、あの追加の新しいコミットとか難しいですよね。予算を増やすといっても簡単にできない。
まあ、なんでやっぱりここら辺はちょっといろいろ VC ファンディングとしては、でもなんかこの新しいソースっていうのは一個面白い
そうね
ところでしたね。なんか
それがそのVC にもあのソラリスト VC がいるように、うん、LP にもその 旅行客的な
ソラリスト LP も、
うん、そうそうそういるはずだと思うので、
確かに
今なんてまさにね流行ってるからって言って、もう日本にあの5年前で言ったら考えられないですよ、こんなに多くの VC が。
本当に一瞬しか来ないですよね、あの、うん、トップティアは
多分あのこっちの VC のファンドレイズが US で戻ったらもう来ないと思う本当に限られたこの 1,2 年のチャンスかもしれないですからね、ここは。
でもある意味本当にチャンスだと思ってて、そのなんかデモクラタイゼーションオブ VC みたいなのが起きてるかもしれず、LP の中でのなんかそのアメリカのトップティアって、まあ、多分コンシステントにいいリターン出してて、でブランドがあり価値が価値を呼ぶ構造に入ってると思うんだけど、なんかそこに出せばリターン作れるじゃんってのは、まあそれはみんなそう思うんだけど、そこにそもそも入れない問題
投資できない
があったけど、今そこが、まあ、全部じゃないかもしれないけどオープンしてるファンドもあると思うから、
特にそのベンチマークとかそういうファンドサイズを変えない人たちはもう正直チャンスないと思うけど、逆に今回来てたようなあの VC って割とみんなファンドサイズを上げ続けるビジネスをしてるから、彼らはもうファンドサイズを上げ続けて新しいファンド立て続けるのがある意味ねビジネスモデルになってるんで、
これって
言い方はあるから置いといて、
どうなんですかね、その、まあ、違う言い方で言うと、そのアメリカでは調達できない人たちが日本に来てるわけじゃないですか、でやっぱりアメリカの方がまあそういう もちろんキャッシュ的にないっていう可能性もあるんですけど、場合によってはなんか今だとパフォーマンス的にちょっと微妙かもって思う LP もいる可能性があるので、
もちろん
がその中で、まあ、それこそツアリストあのインベスターって そこの餌食にされたりするケースであると思うんですけど、はい、なんか高いバリエーションでアメリカの VC たちが日本だったり、まあ、中東に来てそこでパフォーマンスそんなに良くないのにそのアクセスできますよって営業し知っている部分もある可能性はあるんですよね、もちろん、
うん、僕なんか、まあ、確かにそう両方あると思ってて、それこそアメリカの LP が今まで投資したところにさっきのキャピタルが戻ってきてないから投資できないとか、 エンダーメントとかでその毎年出さなきゃいけないから今予算がないみたいなっていうところを、今まであんまりそこのエクスポージャー持ってないがゆえにまだ予算がありますとかっていう、うん、あの日本の例えば LP とかはすごくチャンスなんじゃないかなと思ってて、うんうんうん、いいところに本当に入れるチャンス、かつなんかそのまあ逆張りをしていくべきだっていうふうにやっぱ思うときに、うん、今あのこれだけファンドレイズが、難しいとか、いう中で、あのこうなんだバリエーションも下がってきてるとか投資件数が減ってきてるみたいな、むしろ投資すべき時なのかもしれなく、なんかここで出していける弾力があるっていうのは、あのいい会社いいファンドに投資できるチャンスがあるかなというふうに思う、うん、一方で宮武さんの言う ある意味あの食い物にされるというか、うん、向こうで調達できないところがあのティア2みたいなところが来てるってところもあると思うから、うん、なんかまあ吟味しなきゃいけないのは当然なんだが、うん、必ずしもあのすごいネガティブでもないんじゃないかな、そうですね、今出せるってことは実は強みかもしれなく、うんうん、いいとこにアクセスできるんだったらこの機会は掴んだ方がいいんじゃないかな、
そう、ね、うんうん、まあでも本当に玉石混交だから、うん、あの投資は全てそうですけど、ね、玉石混交であることは間違いないから、ね、皆さん本当に投資にはあの気は何でしたっけ、こういうの慎重に
そう
っ
す、ね、ちゃんと投資検討して、
はい、投資検討して、
あとLP 側の多分一つの判断軸とすると、ただトップティアに入れるっていうのも、まあもちろんリターン的にはそうかもしれないですけど、うん、アクセス的には、ただトップティアに入れてもアクセスできない可能性もあるので、うん、そこのファンド額、とか、まあ、それに対して LP で出資する額とかもすごい気をつけないといけないっていうところですね、うん、例えば分かんないですけど100ビリオンのファンドが、まあ、例えば10ビリオンのファンドが立ち上がって1ミリオンしか投資しないってなると、多分何も情報もらえないですし何もアクセスもらえないっていう形なので、うん、まあ、そこら辺も多分バランスとして考えないといけないっていうところですよね、
うん、
まあ、特にアメリカのファンドですと、
うん、
なんでそうですね、まあ、あとは、まあ、全体に多分そういう、まあ、Q3 としてはそんな話なんですけど、あとは、まあ、あのちょこっと、エンジェルリストの、レポートの中で個人的にすごい気になったのは、カテゴリー別でなんか、まあ、ここはプレシードシードがメインなんですけど、あのどのカテゴリーが人気だったかって、中で AI がもう圧倒的すぎて、すごかったのが、ね、確か案件数でいうと4分の1、
うん、
で額でいうと5分の1が AI に行ったっていうところは結構すごいすごいなっていうのを思いましたね。勢いを感じました。
逆に言うと差別化にはもうならないっていう、
ね、
投資家としては全員やってるっていう感じだから、
はい、あと多分なんかピュア AI とあの後からちょっと AI 側のスピンをかけましたっていう
確かに
とこもあるから、まあ基本的に今の環境だと AI というテーマに近づけば近づくほど調達しやすくなるみたいな感じだと、
ドメインにドット AI をそこの売り上げもすごい伸びてますからね、
うん、
あれ国なんですよね、ドット AI って持ってるのって。
あ、どっかの島でしたっけ。
そうです、どっかの島で、そこの売り上げがめちゃくちゃ伸びてるんですよね。
なんかすごいお金入ってくるんですよね、これ。
めちゃくちゃお金入ってくるらしいです
面白い
ね、
うん、なんでまあやっぱりあのそこあるのと、あとあの今回エンジェルリストがランプっていう法人カードの、ところと一緒に提携してレポート出してたんですけど、はいはいはい、その何にあのどういうソフトウェア使ってるのかとか、そこら辺のレポートも出てたんですけど、あのどのステージでも一番使われてるトップ10の中にオープン AI が全部入ってたっていうのはやっぱりみんな使ってるんだなっていうのを思いましたね、
すごいね、強いですね、
うん、
インフラになってきてるんですね、
インフラになってますね、
うん、いや、
うん、まあなんで全般的に見るとどうなんですかね、そのまあ落ち着いたっていうのは多少なりあるかなと、
う
ん、そのまあ、ね、ピーク時をもう忘れましょうっていう話、うんうん、が一つあるのと、まああのその前四半期からちょっと上がってはいるものの、まあ、これぐらいのレベルが割と普通に、なってくるっていうところと、まあ、あと VC ファンディングに関してはあの、まあ、この LP ベースが変わるのかっていうのが特にアメリカの中だと一つ大きな、うん、テーマになる可能性はありますよね。
あるそうですね、まあ、あと日本はなんか21、22これ見てても、うん、そんなにむちゃくちゃドーピングは少なかったというか、まあ、すごいバリエーションとか、バリエーションであの調達額が上がってますけど、まあ、落ち方はアメリカに比べると、でもどうなるかっていうのはちょっと気になりますよね、今度ね。
うん
うん、 去年がね、日本確か22年が9000億ぐらいだったと思うんだけど、調達額、うん、今年別に半分っていうのは全くないと思うし、
うん、
おそらく近い水準で着地するんじゃないかとも言われてるんで、うん、相対的に見るとだいぶいいっすよね。
確かに今年結構大型ラウンドもありましたもんね、
うん、なんだったら去年超えたりしてね、
うん、それはでも一個すごいいいポイントかもしれないですよね、
うん、
はい、じゃあそんな形ですかね今回は。はい、じゃあ今回も聞いていただきありがとうございました。今回話した内容を気になった方は概要欄に載っている我々ツイッターアカウントなどをフォローお願いします。今回の収録は YouTube でも聞くことができます。それではまた次回お会いしましょう。